RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
時刻は日本全国で午後2時を回りました。いや今日すごい久しぶりにガチガチのバタバタでしたね。間に合った今このオンエア乗ってます、はい、私の声リスナーさん聞こえてる？大丈夫？
よかったです、う
ん、はい昨日、はい、川崎市内中学校卒業式だったんじゃないかしら。
お
そうなんですよ、ね、卒業迎えられた皆さん、ご家族の皆さん、ご卒業おめでとうございます。多分先週あたりに高校とか卒業式で、うんはい、来週に小学校とか大学するとかかな、卒業式ね。ねえ、なんか今年はね、みんなでこう笑顔を見ながらの卒業式になりそうで ね、嬉しいですよね。
そう、うん、やっぱりね、
結構はい。
やっぱね、始まってて、はい、写真で記念撮影を皆さんとしてね、
うん、そうなんですよ。
あとこう年取ってから見るわけですか。
ね、
素晴らしい、
必要な貴重な写真皆さんいっぱい撮りましょうね。はい、はい、ということで今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ります。笑いあり、涙あり、ツッコミどころ、神どころ満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間です。さあ本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのお耳もガブッと食べちゃうぞ、ガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いします。そしてお隣のあなたはどなたでしょうか。
はい、武蔵小杉在住で、歌好き、酒好き歌好きなんですが、本当はね小杉のマドンナになりたいんですけど、まだまだマドンナ人で終わっちゃってます、 DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、はい、そしてもう一人のパーソナリティ、うん、歌のお姉さん兼現役保育士ルルお姉さんは本日、DJ じゃない AD、 そう、バタバタ、さっきのね、バタバタもフォローしてくださっておりました、はい、ルルお姉さんもよろしくお願いします。そして我らがプロデューサー、シチューさんなんでございますが、いつもはね、別の場所から放送を見守って、うん、聞いてくれているんですが、なんと今日は、うん、あら、スタジオの外にシチューさんがいる。わ、シチューさん、
嬉しいな。
そして、関川さん、なんてご紹介しようか、関川さんとか皆さんいらっしゃる、
はいはい、
とかって言っちゃって、はいはい、先週角川ドリームさんをね、うん、ご紹介くださった、関川さんでございますよ、はい、今日見守ってくれてる、はい、嬉しい、よろしくお願いいたします。さあそしてですね、お待たせしました、はい、本日のゲストの方にもすでにスタジオを入りいただいております。ご紹介してよろしいでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。今日の特集は、川崎をクラフトビールの街に、鍵屋醸造所の挑戦。音楽、スポーツ、産業などなど様々な顔を持つ〇〇の街川崎。本日はそんな〇〇の街に新たに名乗りを上げる熱き挑戦者をご紹介します。実はここ川崎は市内にクラフトビールの醸造所が、点在し、個性豊かなクラフトビールが楽しめることでファンの間で盛り上がりを見せているエリアなんです。本日のゲストはそんな川崎のクラフトビール界を引っ張るティーマン、株式会社キーコーポレーション代表の佐藤学さんです。幸区は南風に鍵屋醸造所を構え、こだわりのクラフトビールを手作業で醸造している佐藤さんのクラフトビール愛のルーツとは。そして現在新たに中原区初の醸造所設立を実現させるためクラウドファンディングにも挑戦中。川崎をクラフトビールの街に、南部線をビール路線に、クラフトビールが人と人をつなぐ鍵となることを信じて奮闘する佐藤さんに、クラフトビールへの思い、楽しみ方などたっぷりお話しいただきます。ということで佐藤学さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、川崎 FM はなんか2度ほどお出になったことがあると伺ったんですけど。
はい、はい、そうですね、はい、以前に立たせていただいたことがあります。
緊張されてますか、はい、そんなことはない。
緊張してますね、
はい、なるほど、はい、クールにね、うん、はい、今マイクの前に座ってくださってます、はい、後ほど、たっぷり伺いたいと思います。 さあそして今お聞きの皆様、番組へのお便りもお待ちしています。お便りはパソコンスマホから小杉スイッチオンと検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加してください。トーク画面に LINE を送信してくだされば結構です。公式番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページへのコメントもチェックしております。住所と本名を記載されている方には番組特製ステッカープレゼントです。さて今日これからの川崎市中原区のお天気でございますけれども、はい、現在気温21度、20度21度、
暖かい、
本当もう4月5月の上着着て出てきちゃいました今日、はい、夜もそこまで気温は下がりませんので、うん、寒暖差に悩むというようなことはございませんが、どうやらというかもうね、花粉が大変多いでございますので、花粉症の方もそうじゃない方も、
ね、
お部屋に入るときはね、ちょっとパンパンパンとほこりをはたいてくださいね。さあ川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています、川崎に住まうあなたが、
私が
そう、あなたが主役の川崎 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、胃外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け、詳しくは RR コーヒーで検索。
ボリューム下げてもらって
多少ボリュームを下げましょう、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。今ねスタジオ内にはね、あのこの CM の時間を使ってね、なんとシチューさんと、なんてご紹介したらいいんだろう、中竹さんのこと
ね、電気関係をこういろいろイベント会場で電気関係をやってくださっているね、
中竹さんから、
はいはい、
なんとフィナンシェの差し入れをいただきました。
嬉しい、
ありがとうございます。なんで DJ 結構外でシチューさん見てくれてるとなんと
緊張するんですよ。めちゃくちゃ緊張する、プロデューサー見てると、
プロデューサー様がね見てくださってるから、
はい、
結構のちょっと緊張もありつつ、はい、CM 履きもバタバタしております。 79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、そしてサイマルラジオでも生放送中、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、そして世界にまで発信しております。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン、本日のお相手はガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
あ、はい、DJ 稽古と笹田稽古です。
緊張がほぐれないね、
はい、大変でございます。
シーザーまでね、あの現場に戻って行かれましたからね、はいはい、ということで、
ありがとうございました。
今日ね、あのゲスト様がクラフトビール界を引っ張るキーマンということで、はい、うん、佐藤学さんをお迎えしてますけども、
はい、
クラフトビールにあのまつわるいろいろなこうお話、
そうなんです、
皆さんからねお便りいただいてるからちょっとご紹介しますね。
のよ、
ね、
まずは、
はい、
R 佐藤さん、
あ、行っちゃいましょう、
はい、R 佐藤さん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。
こんにちは。
今日のゲストは株式会社キーコーポレーション代表の佐藤さんですね、うん、クラフトビール良いですよね。一般的なビールより美味しく感じます。私自身ビールのお店に通ってた時期もあります。また住んでる厚木にはサンクトガーレンというね、ビールのメーカーがあります。どんなお話が聞けるのか楽しみにしています。これね、もう一つルルお姉さんの出演されていたダンスのイベントも楽しいものでした、なんて言って、
ルルお姉さんが先週告知をされた。
あら、もうある佐藤さん、いつも本当にね私たちのいろんなねステージ見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。
ある佐藤さん、
うん、
ビールね通ってた時期あるんだ
ね。厚木なんだ。
厚木のサンクトガーレンというビールのメーカーは佐藤さんご存知ですか。
もちろん、はい、
もちろんですよ。
そんな失礼なこと聞いちゃいけません。
もちろんなんだ。
はい、ありがとうございます。
そして宮本学さんから、はい、多摩区在住45歳、自宅経営人
お疲れ様です。本日も警備
が、はい、
宮本学さん、
先日稲田堤の爆酒醸造所に行ったんですが、うん、ということで宮本学さんってヤフークリエイト、
クリエイターズ
の、書いていらっしゃるんですけれど、はい、そこの記事もこうね一緒にこう載せてくださっておりまして、うん、でここで鍵屋さんのビールがあることを知り醸造長に聞いたら、うん、鍵屋さんにお世話になってるんですってお話を聞きましたよ、大変感謝されていましたということで、そこのこれは宮本学さんが載せてるのは、うん、2月4日土曜日にオープンの稲田堤爆酒醸造所稲爆ブルワリーっていうところ
、ね、載
せてました。
はい、はい、稲爆さん所詮2月4日にオープンされて、
はいはい、でそこにやはり鍵屋さんのクラフトビール、
そうですね、結構タップ数がいっぱい、はい、ありまして、うん、6タップくらいあったかな、はいはい、なんですけど今ちょっとまだ始まったばっかりで、はい、ビールの種類がちょっとまだまだ足りないというところ で、はい、でうちのビールをちょっと入れていただいているというところですね、
は
い、
そうなんですね。リスナーの皆さんぜひねこの宮本学さんの記事、うん、読んでみていただきたいんですけど、この稲爆ブルーワリーというところも3種の飲み比べなんていうのもね出してるみたいで、ちょっとビール好きにはね今日の放送はちょっと見逃せないというか見聞き逃せない
というか、まあ DJ 稽古的にはねもう本当にもうねDJ 稽古もちょっと後で語ってくださいたっぷりビールの方はね大変でございます。
あとトカちゃんさんもくださって、
はい、
はい、こんにちは、今日は DJ 稽古さんの好きなクラフトビールですね。ビールで思い出したのがビール工場見学、はい、あの4大ビール工場全部見学しています。
ほう、
どの会社もこだわりを持って、製造しているのには感銘を受けました、うん、工場見学のお約束は試飲会、うまいんだなこれが。最近は有料でなかなか予約取れないようです。ここ数ヶ月ビール飲んでないなだって。トガちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。タマッチさんも来てますよ。
はい、タマッチさんです。タマッチさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
プロサポ情報はまた後にして、うん、何かのイベントの時に川崎のクラフトビールのパンフレットをもらって、川崎のクラフトビールって結構あるんだなぁと驚いた記憶があります、うんうん、丸々の町川崎こんなにあるんならば酔っ払うって書いてね、うん、良い子の町川崎でもいい気がしてきましたっていうね
それも恵子さんしか当てはまらないじゃないですか。
良い子なんで、
私良い子の、ね、
酔っ払いのね、はい、はい、そして鍵屋醸造所さん、うん、今度フロンターレの試合の日にフロンパークの出店お願いしたいですということで、
大丈夫です、
うん、なるほど
なるほどと
なるほど、
はい、でまだありましてね、うんうん、田町さん、そういえば上り戸と遊園の間にあったムーンライトさん、うんうん、幾多に引っ越してから全然行ってないので今度行ってみようかななんてね、メッセージもくださってます。
ありがとうございます。田町さんね、はい、タメの方だからね、うん、そっか、ムーンライトさんもね、はい、増上されてるんですよね。
そうですね、
ビールね、はい、川崎市内で、
そう本当そう、はいはいはい、ということだから、うんうん、本当にね後でまた伺うんですけど、川崎はビールの町でございますよね。佐藤さんとしてはそこをこう盛り上げていきたいと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、はい、さっきからさ DJ 結構私たち醸造醸造所とか醸造とかちょっと噛んじゃう、
醸
造醸造お酒を醸造するから醸造所なんですけど、ちょっと難しいからブルワリーっていう言い方があるんですって。
そうしましょう。英語なのかな、英語で。
そうですね、英語で、まあ、ブリューってまあ醸造という意味なので、まあそこの醸造所ということで、まあブリュワーさんとか呼んだりもしますけど、
醸造家のことはブルワーさん、醸造所のことはブルワリー、はい、ということなので、はい、
ちょっとさすがですね、醸造所
はい、はい、ということでこれ以降はあの言葉を混ぜながら、
はい、はい、
醸造所、はい、ブルワリー、はい、使っていこうと思っておりますよ、
はいはい、
ということで、うん、お便り紹介はね一旦 ここまでにさせていただいて、はい、ここで一曲、はい、曲を、おかけいたしましょうか。今日はですね、うん、実は佐藤学さん、
はい
はい、音楽にも大変お詳しいということなんですけれども、うん、1曲目は何をおかけしましょうか。
1曲目は、
はい、どっちだったっけな、そうだそっちだ、はいはい、ということで、では、曲紹介お願いしても大丈夫ですか。
あ、それはお願いしても大丈夫
ですか。それはじゃあまずは1曲聴いてください。どうぞ。
はい、
恨まずに終わりにしようか、嫌な夢。
お届けしたのは東京スカパラダイスオーケストラで道なき道反骨のでした。
どうしてこの曲を追っかけることにしましたか、佐藤さん。
この曲は、まあ、スカパラなんですけども、はい、私が、若い頃といいますか、はい、まあ、日本でまだ活動してる頃に一緒にやっていたバンドの、まあ、スカバンドなんですけども、はい、ジャポニカンズというバンドがいるんですけども、
はい、
まあ、そのバンドがまあ、一緒にやったりしていて、まあ、ちょっと印象に残っていたというので、まあ、やっぱりスカ界ではまあ本当 ね、
そうですよね、
キングでしょうから、はい、
そう、今さらっとおっしゃいましたけど、佐藤さんは音楽活動をされてたんですもんね。
そうですね、
そう、はい、そこのこともね、またね、別の時にちゃんと聞きたいぐらいの、その経歴ね、めちゃくちゃ興味あるんですけど、はい、ということでですね、今お届けした曲は、はい、東京スカパラダイスオーケストラでした。ここでですね、いつもでしたら RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーをお届けするんですけども、はい、今日は、先週ですね、DJ 恵子からご紹介しましたが、 RR コーヒー川崎 FM 店のコーナー、この不定期で、はい、営業いたしますが、ね、はい、本日はお休みとさせていただきます、はい、ということで、私から今日はですね、うん、気になる地域情報をお届けしたいなと思っておりまして、はい、はい、今日お届けしますのは、今週の土曜日日曜日、うん、3月11日12日に中原市民館で上演されます、中原区の市民ミュージカル、中原ミュージカルの第10回公演をご紹介いたしましょう。中原ミュージカルは通称中ミューと言いまして、はい、2012年から、継続的に上演されている市民ミュージカルです。始まりは行政による事業としてスタートし、はい、後に2019年度第7回公演より市民主体の取り組みとして独立したものです。この数年はですね、新型コロナウイルス感染拡大症の、感染症の拡大によってね、やっぱいろんなね、舞台芸術そうでしたけど、活動の制約を受けてきたということで、はい、2020年の公演は残念ながら中止となって、その翌年には映像作品中心のね、公演をしたりとか、ワークショップ発表会したりとかで活動は続けてこられたんですけれども、うん、一般客を、入れての、開催というのは今回2019年の公演以来、なんと4年ぶりということなんですね。はい、もうね、嬉しいだろうな、これね、
しばらくだってね、できてなかったんですもんね。
そうなんですよ、うん、そしてね、この中原ミュージカルなんですけれども、はい、世代を超えた豊かな交流の場を作り、そして人や町への理解を深めるということ、うん、これシビックプライドっていうふうに言いますけどね、はい、これをこう形成するとともに、次の世代を担う子どもたちに実りある体験を提供することで、未来の町づくり、人づくりに貢献するという、そんなことを目的とした活動ということになってまして、はい、まさにこれ実は私ゆうゆうが、うん、子供の頃に参加していた川崎ヤングミュージカルと全くね、その目的というか成り立ちというか同じでございまして、うん、はい、私ゆうゆう、そしてガブのメンバーも小中高とそうやってね、川崎市のミュージカルに参加して、うん、今こうやって地域愛を持って大人になりました、うん、川崎ヤングミュージカルはね、中原区ではなくて、また川崎市の事業として続いたものだったんですけれども、このね、子供ミュージカルっていうのは、はい、まあ、子供じゃないか、市民のね、幅広く市民の方、中原ミュージカルは60代の方もいらっしゃるということなんですけども、うん、はい、ね、子供の市民のミュージカルでしょっていうふうにね、まあ、ね、クオリティがとかいう声も、うん、私も実際にヤングミュージカル出てた頃に、はい、そういう前評判というか、うん、どうせ子供の市民のっていうふうな声も聞こえてきたんですけれども、はい、そんなことないの、うん、本当にね、演出、音楽、歌唱、振り付けともにプロの指導者がついております、はい、しっかりと子どもたちね、うん、向き合って練習重ねて、大変完成度の高い舞台を見せてくれと、うん、はい、過去のね、公演も、毎回大変好評なんだそうです。中原ミュージカルはですね、これまでに網笠事件とか、中原区の歴史を題材にした舞台、やっぱりその市民ミュージカルということでね、そういったところを、題材にして上演してきました。川崎ヤングミュージカルはね、違ったんですよね。なんか子供もその子供の日常を切り取ったような割とファンタジーだったんですけども、はい、まあ、中原ミュージカルさんは、中原区の歴史などを題材にした舞台ということで、うん、もちろん純粋に舞台作品として楽しむこともできるし、その上で地域の歴史も知ることができて、はい、とってもね、素敵なステージなんですよ、はい、今回のテーマは、うん、桃の里の物語ということで、かつては桃の里と呼ばれた中原区の戦時中からの歴史を描いていきます。桃が名産で活気にあふれていた昭和20年4月ですよ、はい、うん、この頃ね、川崎大空襲というものがありました。その時
代までの昭和20年の、中楽が舞台、
うんうん、
はい、令和を生きる主人公スミコが当時を振り返りながら戦争により姿を消した 桃畑や旧友たちのことを現代に伝えようとするストーリー、うんうんうん、ということでね、こういう機会でまた中原区の歴史に触れてみるのもいいのではないでしょうか、
はい、
さあ気になるチケットでございます、
はい、
公演日はまず3月12日、うん、日曜11日日曜11日土曜日、うん、日曜日ですね、はい、残念ながらですね、なんと、公表につき3月12日のお昼の公演はチケット完売ということなんですけれども、
早い、
はい、まだその他のね、うん、公演はチケットあります。公演にお時間は、どちらも、開演が午後、昼の部が開演1時、夜の部が開演5時、はい、でございまして、会場が30分前ですね。チケットが、全席指定、ホームページからお申し込みいただいて、お一席2000円でございます。はい。はい、気になる方は、ぜひ、ホームページ、中原ミュージカルで検索していただいて、うん、ぜひ、チケットをお買い求めください。はい、ということで、本日は、中原ミュージカルの話題をお届けいたしました。うん、
はい。
あら、では、ご来店ありがとうございました。言えないから。
そうだわ。
はい。
ね。
あら、じゃあ、お聞きいただき、ありがとうございました。ということで、次のコーナー行きましょう。はい、さあ時刻は午後2時23分になろうとしています。続いてのコーナーは今日の安全安心一問一答です。毎回、安全防犯にまつわるクイズ、はい、丸か×かで回答していただいております、うん、今日ご回答いただきますのは川崎のクラフトビール界を盛り上げるキーマンでございます、
はい
はい、株式会社キーコーポレーション代表、うん、鍵屋醸造所ブルワリー、
はい、
ブルワリーということですね、
はい、
はい、の佐藤学さんでいらっしゃいます。佐藤さん、ご準備はよろしいですか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。ということで、中原警察署にもね、この結果は伝わってしまいますからね、くれぐれも、はい、間違いのないように、ぜひすいません、よろしくお願いします。
はい、
ということで、うんうん、はい、ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ありがとうございました。それでは、DJ 恵子出題お願いいたします。
はい、佐藤さん、はい、よろしいですか。
はい、お願いします。
自転車は、
自転車はじゃない、
ごめんなさいね、はい。一時停止標識の設置されている場所では、車だけではなく、自転車も停止しなければならない。これは丸か×か。チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク。
だんだんスキップみたいになる。
丸で。
丸ということは、止まらなきゃいけない。
止まらなきゃいけないですね。
はい、ということで、正解は、
おー、
当たりでした。
当たりでした。
そうなんです。リスナーの皆さん、自転車も車の仲間なので、標識絶対に守ってください。特にね、一時停止、守ってください。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。迷いなくということでございましたね。はい、はい、ありがとうございます。うん、なんか私今言おうと思ったことがあったけどね、すっかりちょっと忘れちゃったから思い出したら急に言いましたね。
はい。
ということで、はい、安全安心は中原から、はい、今日の安全安心一問一答でした。地域ゆかりの、
う
ん、
そうよ、
はい、今が旬なゲストをお迎えして、はい、いろいろねお話を伺ってまいります、うん、
はい、
ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでーす。コーナー始まる前に佐藤さん、なんかいろいろお忙しいから携帯大丈夫ですか。電話出ていただいて大丈夫ですよ。
大丈夫です。
大丈夫
です。先ほどもねお打ち合わせの時に、ね、
そうなんですよ。
電話なんて本当にお忙しい、
はい、ね、お忙しいんですけれども、はい、今日はですね、先ほどからお答えいただいております、佐藤学さんお迎えしておりますが、改めてご紹介させていただきます、
はい、
川崎をクラフトビールの街に、鍵屋醸造所の挑戦、音楽、スポーツ、産業など様々な顔を持つ〇〇の街川崎、本日はそんな〇〇の街に新たに名乗りを上げる、熱き挑戦者をご紹介しましょう、
はい、
実はここ川崎は市内にクラフトビールの醸造所が点在し、 個性豊かなクラフトビールが楽しめることでファンの間で盛り上がりを見せているエリアなんです。本日のゲストはそんな川崎のクラフトビール界を引っ張っていくキーマン、株式会社キーコーポレーション代表の佐藤学さんです。幸いと南笠に鍵屋醸造所を構え、こだわりのクラフトビールを手作業で醸造している佐藤さん、そのクラフトビール愛のルーツとは。さあ現在新たにですね、中原区で初めてとなる醸造所設立を実現させるためクラウドファンディングにも挑戦中。川崎をクラフトビールの街に、そして南武線をビール路線に、クラフトビールが人と人をつなぐ鍵となることを信じて奮闘する佐藤さんに、クラフトビールへの思い、楽しみ方などたっぷりお話しいただきます。改めまして佐藤学さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。では改めてですね、ご自身のお声でラジオをお聞きの皆さんへ自己紹介お願いいたします。
はい、初めまして、鍵屋醸造所の、佐藤学と申します。鍵屋醸造所は2017年に、川崎市の南加瀬の方で、スタートしました。で、南加瀬の方でスタートしましてから、今は、現在鹿島田駅から、徒歩5分ぐらいのところ、そちらに直営店がありまして、カフェクラブキーという名前です。そちらで、出来たてのクラフトビールを、提供させていただいております。で、2月の頭に、はい、今武蔵中原から徒歩5分ほどのところに鍵屋タップルームという、醸造所併設のタップルーム、飲食スペースですね、そちらも、設立しまして、そちらもお店の方は、今現在営業しておりますというところです。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、ハイバイクでね、スタートされてるんですけれども、そう、私ね、実はちょっと、今のこの佐藤さんになる前って言ったらいいか、
佐藤さんになる前、佐藤さんは違う方だったんですね。
そうですね、そう、2016年に実は佐藤さんに、以前その今の鹿島田のお店を、オープンする前の、サイバイクの、同じくね、サイバイクのお店の時にですね、とてもよくしていただいていた、その佐藤さんを今日こうしてお迎えできて、もうこの川崎のクラフトビール界といったら佐藤さんでいらっしゃるわけですから、ね、なんかお話聞くのちょっと緊張しちゃうんですけど、
ゆうゆうね、今日ずっと緊張してるんですよ、佐藤さん、
ちょっとお茶飲んじゃおう
そうなんですよ、ゆうゆうお打ち合わせの時から緊張しております
ということでね、はい、ちょっと皆さんもね、いろいろ聞きたいでしょ、けっこさんも聞きたいじゃないですか、
聞きたい、もうビールですからね。
そうなんです、待って、まずちょっとそもそも先にこれ聞いちゃいたいことがあるんですけども、クラフトビールっていうふうに先ほど今日冒頭から伝えてるんですけども、知らない方もね、いらっしゃると思うんです。老若男女を聞いてくださってるので、この番組を、クラフトビールっていうことを、ものが何なの、普通のビールとは何が違うのっていうことを知らない方のためにちょっと簡単に説明していただいてもいいですか。
はい、クラフトビールっていうと、ちょっと明確な定義っていうのはね、もちろん、ないんでしょうけれども、やっぱりこう今世の中で結構言われてるのって、やっぱ小さいところで、手作りっていうようなニュアンスが強いとは思ってます。はい、で、そのクラフトビールって、基本的にはなんですけど、いろんな種類のビールを作るんですけれども、大手さんのビール会社さんが作ってらっしゃるビールが、大体、ラガービールっていう、低温で作られて、
よく聞きますね。
はい、で、基本的にラガーとエールっていう2種類があると思っていただければいいんですけれども、で、そのエールビールの方をいっぱい作ってるところが、なんとなく最近クラフトビールって呼ばれてるのかなという印象です。もちろん小さいっていうのもあるんですけど、で、何が違うのってそこでもまたなるんですけど、ラガービールっていうのはやっぱり発酵させる温度帯が低いっていうのがありまして、だいたい13度から低いところで、長期熟成させるというようなビールになって、味もすっきりっていうところなんですけれども、逆にエールビールっていうのは、発酵させる温度帯が20度以上だったりとか、それぐらいで、結構あったかい温度で発酵させるんですよね。で、そうするとワインとか日本酒とかと同じように、味わいがいろいろ変わってくると、そのすっきりしたビールのどごしとかっていうだけじゃなく、いろんな酵母もしっかりですけれども、そこに副原料も入ったりとかで、すごいいろんな味が醸し出せるんですよね。
じゃあラガービール、その一般的なね、ビールだと、じゃあキンキンに冷やして飲みたいところですけど、 クラフトビール、そのエールビールの方になると割と常温でも美味しくいただける感じですか？
そうですね、基本的にはまあ、うちはかもしれないですけども、まあ、炭酸もそんなに強くないので。
そのイメージありますね、はい、確かに。
うん、まあ、最初はちょっと、ね、冷たいですけど、うちで出してるのは6度ぐらいで提供しますけど、うんうん、まあ、どんどんどんどん温まってくるというか、そうすると香りも立ってきて味わいも変わってきてというところなので。
へ、6度っていうのは温度なんですね。アルコール度数じゃなくて。
アルコール度数じゃなくて、あ、そうですね、ちょっと提供温度が、うん、はい、冷蔵庫の温度が。
でもアルコール度数もそれくらいですもんね。クラフトビールだと5度とか、
ね、ちょっと高いのが多かったりしますね。8%とか、そうですね、結構強いのだともう10何パーとかもあったりしますね。
ワイン並みっていうイメージがあるんですが。
そうですね、やっぱりワインみたいな、まあ、形、まあ、飲み方とかされるビールもありますので、はい、
はい、なるほど。なんとなくだけど、うん、でもやっぱりその小さな、はい、工場というか醸造所で作り手が 手作りするビールっていうイメージなんですかね、クラフトビールは。じゃあ本当にイメージでざっくり言うと。
そうですね、イメージ的には、はい、そう思っていただければ
。
う
ん、いろんな個性があって、うん、いろんな楽しみ方ができるよっていう、そんなクラフトビールに魅せられて佐藤さんは今現在ね、いらっしゃるわけなんですけれども、もともと、どうしてクラフトビール作りを始めたかっていうところ、そこにね、迫りたいんですが、ちょっと先ほど、私たちその、うん、音楽活動されてたことあるんですよね、佐藤さんっていうふうに お話ししたんですが、うん、その音楽活動をイギリスでなさってたんですか？
そうです、はい。
はあ、イギリス留学の経験があるということで、そこで現地でパブっていうイギリスの文化に触れたわけですね。
そうですね。
そこからがスタート。
はい、そこがスタートですね、
はい。どんな思いで今日本でそのビールを広めたり、まあ、パブを開業をされてるわけなんですけど、そこにどんな思いがあって今に至ってるんですか？
イギリスの、まあ、パブっていうところはですね、はい、すごくどんな小さな町にも一つあって、まあ、その音楽やってる時にそのパブで、まあ、週末に演奏する機会がすごい多かったんですよね、はい、まあ、そういったところで、まあ、企画もやったりとかってもしてたんですけども、はい、でもそのパブでやるというか、その来るお客さんっていうのは本当に地域の老若男女問わず、はい、もういろんな方たちが集まってきて、でまあ、いろんなお話をしながら、まあ、ビールを飲んでるっていう、本当なんだろう、日本だとすごく町内会館みたいな位置づけだったんですよ。でまあ、その金曜日になんか例えばお家にいたりすると、まあ、その当時一緒に住んでたフラットメイトのイギリス人とかはもう外出ないなんて男じゃないみたいなで、まあ、行くとこないとパブに行くみたいな本当社交場っていう、あ、
社交場、うん、なるほど、
そうですね、そういったところが、まあ、パブっていうところで、すごいそういう文化って面白いなと思って、うん、
面白いですね、
うん、そうなんですよ。
それをじゃあ日本でも定着させたいというか、まあ、やってみたいということで帰国されてからパブを開業された。
そうですね、はい、やっぱりなんかその、まあ、最初はもちろん音楽ありきというか、そういった音楽、はい、まあ、音楽もやっぱりどう地元のミュージシャンが地元のお客さんに向けてやるっていう、すごく、まあ、地元で完結するようなそういったなんか、文化だったので、まあ、そういうのやりたいなというところで、やっぱそれってすごく盛り上がってね、なんかどこどこの何々さんが今度ライブやるらしいよなんていう、なんか
す
ご
くいいですね。みんなで誘い合って見に行って、
そうそうそう、
その場所がまたパブだったりするってことですもんね、ライブの場所が。
はい、
へえ、まさに本当社交場っていう言葉が今出ましたけど、
確かに
そんな地域の、うんうん、まあ、社交場を、はい、帰国してからに日本のというか、うんうん、川崎市幸区は北加瀬で一回開業されましたね。はいはい、でそこに私足を運ばせていただいたことがあって、はいはいはい、ガブのメンバーと一緒にですね、うんうん、当時ゆうかちゃんの誕生日をお祝いしたっていう、
7年前の話ですね。
そうなんですよ、写真も一緒に撮っていただいてありがとうございました、はい、その説は。そう、そして、はい、そこから今は鹿島田にお店があり、そして、武蔵中原にも先月オープンされたということなんですけれども、はい、醸造所でクラフトビールをその手作り、うん、醸造しようっていう風なことのその流れっていうのはもともと考えてたことなんですか？
もともと考えていたわけではなかったです。やっぱりそのパブがありきといいますか、うんうんうん、やっぱり人と人との、まあ、社交場っていうところで、うん、まあ、パブを作りたいっていう思いだったので、はい、なんですけども、やっぱりイギリスのパブっていうと、まあ、エールビールって、まあ、先ほど、
はい、はい、教えていただいた、
まあ、そのエールビールをやっぱ出しているところが多くて、うん、まあ、パブといえばエールでしょっていうのもやっぱり、うん、まあ、でか大きかった要因の一つですけれども、あとは、まあ、そうですね、海外だと結構ご自身でビールを作られている方が いらっしゃって、まあ、ホームブリューイングなんて言うんですけども、
聞いたことある言葉、はい、
で結構その、まあ、ホームブリューイング の、まあ、その何でしょう、集まりっていうんですかね、皆さんやっぱ自分で作ったビールを、まあ、持ち寄って、うん、これどうなんていう、まあ、そういった会があって、
はい、
まあ、そういうのに参加した時にすごくあの自由だなと、今まで飲んだことのない味でしたし、本当にいろんな感性で作られてるっていう、なんかやっぱね、日本のというビールの感じでビールっていう印象だったんですけど、
はい、
もうなんかビールっぽくないっていうんですかね、もう何でもありなんだなっていうところに見せられたっていうのもやっぱりありますね、はい、
じゃあ作っちゃおうかってなったってことですか。じゃあ
そうですね、はい、まあ
作ってみたいな
っていう、
は
い、
そうですね、結局そこでじゃあ作りましょうってなるまでって大変なね、あのその道のりがあったと思うんですけど、今のその、南加瀬にある鍵屋醸造所をその開設というか設立するにはどういった流れがあったんですか。
それがまた面白い話があるんですけども、もともとその、はい、まあ、私が北加瀬というところでお店をやっていた時に、うん、南加瀬でもうビールを作っていた方がいたんですよ。
あ、うん、そうなんですか。
それがあの、まあ、ちょっともうあれですけどね、あの、ちょっと以前まであの東海道ビールにいらっしゃった田辺さんという方で、うんうんうん、で、まあ、その田辺さんが、まあ、ちょっとそこの、まあ、アクシデントで辞めるよみたいな話をされた時に、うん、あ、じゃあビールやりたいですということ でそこで、まあ、あの、まあ、引き継ぐという形で、うん、南加瀬で始めたのがきっかけですね。
それもご縁ですね。
本当、ね、タイミングがあったんでしょうね。もともとあった醸造所を譲り受けるっていう形、うん、
はい、
そこ、じゃあその時のそのちょっとね、ビールその作り方の手順が私わからないからトンチンカンなこと言っちゃうかもしれないんですけど、その時に作ってたビールも引き継ぐんですか。そうなると、
そうですね、その時に作っていたビールも、あ、レシピも教えていただいたりしましたし、はい、
でまたそこにさらに佐藤さんのテイストというか、あの、いろいろこうアイデアも入れながら新たにビールを作っていったと。
そうですね、はい、
へー、なんか面白い世界ですね、はい、クラフトビール、なんか掘れば掘るほど、
ね、
なんか終わりがないこの探求の世界というか、うんうんうん、面白そう、はい、ありがとうございます、はい、そして、
はい、
そんなね、鍵屋醸造所で作られているビール、
はい、うんうん、
ズバリ鍵屋ならではのこだわり何かありますか。
うちのこだわりはですね、
はい、
まあ、あの、まあ、ちょっと前まであの女性にもあの飲みやすいビールということで言ってたんですけど、ちょっと最近ね、女性にもとか言ってはあのあれな感じ
な
んでね、
そういう感じなので嬉しいけどな、女性は、
はい、まあ、でもあの飲んだことがない人でも飲めるビールっていうのが、あの、まあ、一応テーマとしてはやっていまして、
はい、
で、あの、結構あのうちのビールって甘いビールが多いんですよ。
甘い、
はい、すごくあのドライではないんですね、はい、なのでそのやっぱビールの苦味って、甘いと苦いがちょっと掛け合わされると、うん、だいぶこう変わった印象になるんですよね。
対極の味覚な気がしますけどね、うん、甘いと苦い、
あのブラックコーヒーとか飲んでいただくと分かると思うんですけど、はいはい、やっぱりあれ苦いと思うんですけど、はい、あれにやっぱお砂糖を入れると、まあ、苦甘いでかなりなんか飲みやすくなるっていう、うんうん、まあ、あのニュアンスかとは思うんですけど、なのでうちのビールは結構その、うん、甘めに作っていて、そのね、なんだろう、ビールファンっていうだけじゃない方にも飲んでいただきたいなとは思っています、
うんうん、実はね、ほんと正直お伝えするとね、はい、私そもそもその日本 の、 その、うん、とりあえず生のあのビール、うん、ちょっ とあんまり得意じゃなく飲めるんですよ、うん、それしか飲むものなければ飲むんだけど、うんうんうん、ちょっと得意じゃない、なんかちょっとアタックが強かったりとか、うん、苦味が強かったりとか、うん、あれがね好きな方にはたまらないのはわかるんだけど、はい、そんな私でもじゃあ飲めますよね、きっとね、飲んでみたい気持ちはあって、
結構あのうちに来るお客様、まあ、特に今の中原店なんて、うん、はい、あのまあフィッシュバーガーっていうのも出してるっていうのもあるんですけど、ご家族で来られる方が多いんですよね、で、まあ、まあ旦那さんは普通にビールいつも飲むけど、うんうん、奥様は飲めないなんておっしゃる方がいらっしゃって、はい、まあ、そういった方にもあのうちのビール、まあ、ビールと、まあ、呼びますけど、まあ、そうですね、うん、はい、それを提供させていただくと、うん、あ、これなら飲めるっておっしゃる方がやっぱ非常に多いので、
その
ラガーだけじゃないっていう、そのエールの世界っていうのもちょっといろいろもっと知っていただければ、はいはい、ビール飲めないよって思っている方も多分もっともっと いろいろ飲めるようになると
世界が広がる気がしてきた。
ゆうゆうも通っちゃうわよ、
通っちゃうわよって言ってる DJ 恵子、
はい、
なんか昨日行かれたんですって。
昨日行ってたんですね。11時オープンのところお昼、うん、もう一番手に行きまして、
ありがとうございます、
はい、佐藤さんお忙しいからね、本当に少しご挨拶させていただいたらすぐにどっか行かれてしまったんですけれどね、昨日ですね、私そのお店の看板メニューというフィッシュバーガーと、ビールセットというね、クラフトビールセットをいただきまして、これがまた DJ 恵子一杯で終わるわけがない、
わけがない、
わけがない。追加でもう一個頼んじゃいました。昼間から、ね、昼間から大変でございます。いやでも本当に美味しかったです。
ありがとうございます。
はい、お店のおすすめはっていうふうにお伺いして、うん、でそこを飲んだのと、うん、あとやはり、お店の方とお話ししているうちに、うん、これも美味しいですよなんて言っていただいて、うん、思ったのは、わからない時はお店の方にお伺いして、でおすすめを飲んでみるっていうのが一番なんだなって思いました。
そうですね。はい、まあ、うちのビールも名前が結構いろいろちょっと、うん、妙だったり、
はい、妙だったり、はい、
ちょっと変わってたりするので、はい、パッと見じゃちょっとわからないと思うので、うんうんうん、やっぱり聞いていただくのが一番、はいはい、いいかなと思います。
あとコミュニケーションも楽しいですね。
そうですね。あとお店の方が教えてくださったのが、普段他のところでは大体3種類か5種類ぐらいがせいぜいなんだけれど、うん、うちは10種類置いてるんです、うん、なんて言ってくださってね、メニューも拝見しました。もう通っちゃいます。
ぜひ、はい。
さあそんな DJ 恵子が通っちゃう、うん、はい、武蔵中原店なんですけれども、はい、なんと今そこに新たに武蔵、はい、中原区にそもそも初めて誕生する醸造所を作るためにクラウドファンディングされてるということで、
はい、
ちょうど、この、ね、3月に情報が解禁になったんですよね、うん、ぜひその PR をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。こちらのクラウドファンディングは、3月4日から始めまして、うん、はい、まあ、JR 南武線をビール路線に、川崎をクラフトビールの街にということで、うん、まあ、駅の近くで気軽に見学可能なビールの醸造所を作りたいということを、プロジェクトにしております。
はい、
はい、で、ビールの醸造所って結構遠いイメージがあると思うんですけど、
そうですね、黒いところに行かなきゃいけないイメージ、
うん、なんですけど小さいので、うん、まあまあ駅前に、駅前というほど駅前ではないですけど、まあ、駅の近くに作れるというところで、でどうせだったらやっぱそこも見ていただきたいなと思っていて、うんうんうん、でまあ、今回そのクラウドファンディングに挑戦して、まあ、そこの、まあ、新たにタンクいっぱい入れますので、うん、そこを見ていただける、そして、まあ、その先ほども、ね、楽しみにしていると言われてたシーンまで、うん、
はいね、はい、お便りにもありました ね、
はい、ね、やらせていただければとは思っております。で、まあ、そのクラウドファンディングの、まあ、これは4月30日までなので、まあ、途中で多分タンクとかも到着してくるので、うんうんうん、どんどんどんどんその途中経過も見ていただけるとは思うので、ぜひぜひこちらもご支援していただければと思っております。
その、ね、だから中原区の、はい、お店に醸造所ができて、その工場を見ながら食事とか、その出来たてのビール、あ、この樽で作ったビールかって見ながらビール楽しめるってことですよね。
そうですね、はい、
普通だったらこう車で行かないと見れないようなブルーバリーが、うん、車で行っちゃうと飲めないんですよ。
そうなんですよね。
だからよかった、駅から歩いて行けて。
それはさすが DJ 恵子、よく気がつきましたね、
はい、そうなんです、
うんうんうん、地元の方も楽しみですよね、本当ご近所の方ね、
そうですね、
もちろん遠くからいろんな方に足も運んでいただきたいけど、家の近くに醸造所があって、そこのビール飲めるって、うん、
はい、
嬉しいな、
ね、うん、
面白いと思いま す、
ね、
私も、はい、近くにあったらいいなと思います。
でもそう、川崎がそのクラフトビールの街にって何度か伝えてますけど、はい、実はその川崎市内には、うん、佐藤さんの今
そうそう
現在なさってる鍵屋醸造所の他にも、ね、全部で6カ所ですか、
7カ所
結構ある、うん、あるんですよね、
はい、
うん、川崎 のさっきね、玉地さんからも情報あったお店もそうだし、はいはいはい、川崎 の駅の方に、うん、奥の方にもあるし、割と本当川崎市全域にあるんだけれども、中原区にはなかったんですもんね、今までね。
そうですね、中原区にはなかったので、う
ん、
はい、
なんで川崎でこんなにすごい盛り上がってるんだと思います？それすごい気になる。
なんでなんでしょう、まあ元々まあいらっしゃったといいますか、まあ、老舗でやられているところもあったはあったんですけれども、うん、まあ、やっぱりなんでしょうね、やっぱクラフトビール の、 そのまあ人気もまあ高まるというのも、うん、高まってるというのもあるとは思いますけど、やっぱりなんかまあ作りたいという方も結構いらっしゃるので、うん、まあ、そういった方たちがどんどんどんどん自分のオリジナルのビールを作り始めて って、まあ今に至ってるんじゃないかとは思いますね。
そのね、佐藤さんの多分、お力というか存在も絶対に大きいんだろうなって。
まあそうなれればいいなと。
キーマンですから、キーマン。
そうですよ。謙遜なさるけどね、きっと、ね、いろんなところで、本当、ビール、川崎のビールからまとめて、いろんなイベントなさったりとか、地域にこう根付こうって、いろんな活動なさって、今日ね、それに全部ご紹介できないのが本当残念なんですけども、これからも、川崎のね、本当ビール界のキーマンとして、そして川崎クラフトビールの街にしてください、はい、ぜひ楽しみに、
はい、
はい、しております。
本当にね、クラウドファンディングのね内容をちょっと見させていただいたんですけど、リスナーの皆さん飲み放題っていうね、リターンもあるんですよ。
しかもね、
一日中飲み放題いいんですよ。
はい、いろんなね、ちょっとこれはもう注目ですよ、はい、
注目です。
ぜひその、クラウドファンディングの、情報はどのように検索などしたらわかるでしょう。
そうですね、検索はまあキャンプファイヤー鍵屋醸造所って検索していただければ、まあ、出てくるとは思います。まあ、あとはインスタ、フェイスブック等でも発信はしてますので、はい、そちらチェックしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、最後になりますけれども、このご自身のクラフトビールへのその情熱、この活動というかクラフトビールへの向き合っているこの将来どうなっていくのか、そして何を周りに伝えていきたいですか。
そうですね、まあ、クラフトビールを通じてですけど、やっぱり皆さんの生活が、まあ、楽しくなる、まあ、酔っ払うと楽しくなるんですけど、
う
ん、
そうですよね、う
ん、まあ、でもやっぱりそういったものを通じて楽しくなる、まあ、知り合いも増える、はい、でまあ、そういったところで社交場ができるっていうところが、まあ、一番、まあ、やりたいところで、まあ、そこからまたね、川崎ってクラフトビールの街なんだよって誇れるようなものが出来上がって、うん、そこからまあ全国に、まあ、世界に発信していけるようなものができれば、それはもう最高だなと思っております。
最高ですね、
はい、
本当に実現させたい、ね、
はい、
はい、本当にありがとうございます、うん、人と人をつなぐ鍵ですから、はい、本当にクラフトビールがね、そういう存在に本当これからどんどんなっていくだろうなっていう、うん、
はい、
なんか未来が見えた気がします。はい、いろんな楽しいお話聞かせてくださってありがとうございました。
ま
だね、この後番組続いていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、さあ、ここでもう一曲お届けするんですけれども、ここはじゃあ、佐藤さんからお届けいたします。曲紹介をお願いしたい、うん、よろしいでしょうか。
はい、そうですね、この曲はまあまあ何度もずっと聴いている曲で、まあ、イギリスに、まあ、行く時もずっと聴いていた曲です。まあ、世界的名曲ですけども、まあ、すごい素敵なラブソングなんで、ぜひゆっくり聴いていただければと思います。ビートルズで In My Life です。
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
こんにちは、スイッチオンファミリーのルルお姉さんです。小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援は、より良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は、小杉スイッチオンのホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。
生放送でお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン、続いては今日の1分防災のコーナーです。 DJ 結構お願いします。
はい、皆様、あさってですね、11日で東日本大震災から12年となります。
はい、
今でもね、やはり小さな地震たくさんある日本なんですが、皆さんもう一度その災害用伝言板活用するということを頭に入れておいてください。はい、なぜかと言いますと、携帯電話持っていても電話がつながらなくなります。
はい、
ですので SNS、LINE とか Facebook のね、安否確認とか情報収集、そこから流していったりとか、うん、そこから拡散していくということも頭に入れておきながら、災害用伝言板、この言葉もう一度確認をお願いいたします。
はい、以上今日の1分防災でした。さあ、お届けしておりますあるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、 冒頭でもねお便りお伝えしたけど、はい、まだまだたくさんいただいてるんで す, んですお便りご紹介をじゃあまず DJ 結構お願いします。
はい、どこ行ったかな、
どこ行ったかな、
まずですね、はい、334回、間違えた、315回放送の2022年7月28日にゲスト出演してくださった、はい、ミニ川崎の大人代表大木恵理子さんからいただいてます、はい、
ありがとうございます。
あのトランポリン、ゆかぴょんさんのトランポリン、
はい、去年の12月、
ゆかぴょんさんは2022年の12月8日、334回放送でねゲスト出演してくださった、28歳で会社を辞めてトランポリン作っちゃった人ですよね。はい、大木恵理子さん、トランポリン良かったですね、届いて本当にあの頑張ってこう痩せて
くださったんですね、
あのじゃあ
購入くださった
んです、ね、LOVE
のあのクーポンコード使ってくださったってことだ、はい、ありがとうございます、奥さん、
はい、ありがとうございます、はい、そして他には、
あ、じゃあペコちゃんさんご紹介しようかな、はい、笹木スイッチオンの皆様、うん、まあ暖かくなりましたね、はい、今日はペコちゃん、ポコちゃんからのお便り、お名刺の、ね、写真を、ね、添付してくださったんですけど、ね、はい、名刺にある鳥居さんという方、うんうん、私たち共通の知り合いでご実家の神社を改装して神田明神と掛け持ちで実家に帰っていますという情報を昨年からいただき、うん、初めて訪ねることにしました、
はい、
なるほど、あのこのね、この主の写真、うん、この写真をくださったその名刺にも神社の名前書いてあるんですけど、はい、うん、他にも神田明神と掛け持ちしてる、
そうですね、だから今日ペコちゃんさんはもしかして千代田区のその後藤稲荷神社に行ってるのか、そちらの掛け持ちの方に行ったのかね、
どっちかね、分かんないけど、でも放送時間には戻り自宅でラジオ聞きますね、はい、皆さん頑張ってとお便りをくださって、
ペコちゃんフットワーク、ペコちゃんさんフットワーク軽いですね、
そして、はい、今聞いてくださってるペコちゃんさんから、うん、はい、ゆうゆうさん、クラフトとクラウド混乱してるペコちゃんです、そうかなって思ったね、私も読みながらねちょっと混同してましたもん、はい、クラフトビールとクラウドファンディングです
か、そうですね、
ちょっとそうなんです、クラフトはね、あの工芸、手芸とか工芸という意味ですもんね、手作りっていう意味と、
はい、
そうなんですよ、ペコちゃんさんね、ありがとうございます、
フロンターレ情報もある中で、うん、たまっちさんからです、
はい
はい、ゆうゆうよいこのけいこさん、るろお姉さん、しちゅうさん、こんにちは、たまっちです、先週清水エスパルスのスタジアムの名前を間違えていたのを訂正していただきありがとうございました、はい、あれね、AIAI なのに AIA でくださったのね、うん、はい、気を取り直してフロンターレ情報です、次の試合はあさって11日はアウェイのアルビレックス、新潟戦です、デンカビックスワンスタジアム、
うんうん、
で、14時キックオフです、この試合はネット配信だけではなく NHKBS1 でも放送します、皆様テレビの前でも応援よろしくお願いします、はい、そしてあさっては3月11日東日本大震災の起きた日です、新型コロナウイルスの影響で表立った活動は控えていましたが、フロンターレ、復興支援活動を継続して行ってきました、規制の緩和もあり、あさって11日13時から14時まで JR 武蔵、溝の口駅前で復興支援募金活動を行います、どうぞ皆様の温かいご支援ご協力をよろしくお願いします、ではではまた来週ということで、たまちさんありがとうございます、
ありがとうございます、そして宮本学さんはね、いつもいろんなとこに行かれてるけど、なんか先日は、はい、ミスター M がいるって言ってね、あの新百合の出店見に行かれたそうでございますね、
そうなんです、
はい、いつもあのミスター M 情報までくださって、はい、宮本さんもありがとうございます、
ありがとうございます、
さあ駆け足でお届けいたしましたけれども、皆様お楽しみいただけたでしょうか、本日のゲスト様、川崎をクラフトビールの街にしたいと奮闘していらっしゃいます、うん、はい、鍵屋 コーポレーションじゃない、株式会社キーコーポレーション代表で、はい、鍵屋醸造所の佐藤学さんでいらっしゃいました、今日は本当に楽しいお話ありがとうございました、
ありがとうございました、
そしてここまでのお相手は、はい、ガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうと
DJ 恵子です、
はい出た、はい、この番組は、はい、では幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました、最後に言い残したことはないですか佐藤さん、
いやもう全部言いました、
全部言った、もう一度クラウドファンディングは、はい、
飲み放題がありますよ、
そう、もうリーテン結構変わりにあるリターンが、リターンね、はい、もうリターン本当チェックしてください、飲み放題、はい、ありボトルありあのなんかタンブラーみたいなのもね、あれも素敵なリターンいっぱいありますから ねぜひ皆様、鍵屋醸造所の、うん、クラウドファンディング、はい、で検索してみてください、はい、
あとね本当にフィッシュバーガー美味し
かった、うん、私もねそれが食べたい、絶対食べるんだはい、ということで、いつもお忙しいところ皆さん、お付き合いいただきありがとうございました、それでは最後にねさようならを言いましょうか、はい、皆さんね健康、ご気をつけてお過ごしください、はい、それでは、最後にご挨拶しましょう、せーの、
さようなら、あさって、
はい、
土曜日、
あ
ね、
そうでした、
コアパークで
SDGs のフェアやってまーす。
はい、ぜひ皆さん遊びに
10時から16時です。
行かれてください。
はい、またね。